美咲さん、こんにちは。今日は解体費を考えると高くつく物件の特徴というテーマでお話ししますが、いかがでしょう。
こんにちは。不動産投資に興味を持ち始めたばかりで、安い物件に目が行きがちなんですが、解体費で高くつくっていうのは具体的にどういうことなのかちょっと怖くて。
なるほど。まず結論から言うと、解体費が高くなる物件っていうのは見た目の古さや安ければいいやという安易な判断では見抜けない隠れた問題があるものなんです。
隠れた問題ですか。具体的にどんな物件なんでしょうか。
いくつかポイントがあるんですが、まず一つは解体する際にアスベストが使われている可能性が高い建物ですね。築年数が古い建物、特に昭和50年代前半くらいまでに建てられた建物はアスベスト含有建材が使われていることが多いんです。
アスベスト、聞くだけでちょっと心配になります。それは解体するときにわかるものなんでしょうか。
解体業者に調査を依頼すればわかります。もしアスベストが見つかった場合、専門の業者による除去作業が必要になるので、その分費用が上乗せされます。これが結構な額になることがあるんですよ。
え、そんなに違うんですね。見た目だけでは全然わからないものなんですか。
ええ、外観からは判断が難しい場合が多いです。あとは建物の構造も重要ですね。木造よりも鉄骨造や鉄筋コンクリート造の方が解体費用は一般的に高くなります。特に鉄筋コンクリート造で壁が厚かったり地下に埋まっている部分があったりすると、さらに手間がかかるので費用が膨らみやすいです。
鉄筋コンクリートの方が丈夫だと思っていましたが、解体するとなると話は別なんですね。なんだか安い物件に飛びついたら、後で思わぬ出費で結局高くついちゃいそうだなと不安になってきました。
その感覚は大事ですね。もう一つ、解体費用に影響しやすいのは建物の状況そのものです。例えば雨漏りを放置していて柱や土台が腐食してしまっているような場合、見た目は悪くなくても内部がかなり傷んでいると解体作業が難しくなったり、想定外の材料が出てきたりして追加費用がかかることがあります。
雨漏りとかそういう基本的なメンテナンスができていない建物はやっぱりリスクが高いんですね。
そうです。あとは物件の周辺環境も意外と影響することがあるんです。例えば隣家との距離が近かったり道が狭かったりすると、重機が入るスペースが限られるため解体作業に時間がかかり費用が高くなることがあります。
なるほど。建物の状態だけでなく周りの環境も関係してくるんですね。なんだかいろいろなことを考えないといけないんだなと分かってきました。
おっしゃる通りです。ですから物件を見たときに安いからいいという単純な考え方ではなく、建物の築年数、構造、過去のメンテナンス状況、そして周辺環境まで総合的に見て判断することが大切なんです。
でも素人の私たちがそんな専門的なことまで全部見抜くのは難しい気がします。
そうですよね。だからこそ信頼できる解体業者さんに事前に相談したり、物件の履歴をしっかり調べたりすることが重要になってきます。もし物件の情報収集の入り口として、私の方で毎日午後12時以降に物件情報をお送りしている無料のメールマガジンがあります。
メールマガジンですか。どんな情報が届くんでしょうか。
主にその日に入ってきた物件の情報や DIY イベントなどのご案内をお送りしています。まずはいろいろな物件の情報を目で見て、こういう物件もあるんだなということを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
物件情報を受け取れるのはとてもありがたいです。まずはそういう情報を見て勉強してみたいです。 DIY イベントの案内も気になります。